愛歌の一章からですね、愛歌の一章です、ご章分はできないので2つに分けましたが、今日はちょっと早く、終わるかなと思います。でもたくさん話してたくさんなっちゃうかもしれないですけども午前中にもかなり網羅したんですね、実はね。この愛歌、その言葉の通り、哀悼の歌です。葬儀の時に歌うと同じように、エルサレムの都が死んでしまった、破壊されたことを嘆き悲しむ、ストレートに泣いているその歌がここに書かれています。でヘブライ語は、ヘブライ語のこの、もともとの聖書のね、この書かれた時の題名っていうのはとても単純ですね。この文頭に出てくる言葉が、よく使われます。あーって、ここではそうですけど、あーあーなんですよ。何ですかそれって、ああって書いてあるじゃん、一章の一節にこれが題名です。そして、詩編の時と似てるんですけれども、この119編でアルファベット順にね、この ABC みたいな感じで、アレフ、ベット、ギモって感じで、この覚えやすいように、この文頭のところにそのアルファベット順になっているという、この歌にもなっています。で、歌がこの「あ」っていうのがこの1章の1節にあるし、で2章の1節に、2番目ですね「あ」ですね。で3章の1節には、あれこれないかな、3章はないのか。で4章に「あ」ですね。で 5章にもないね、というこの流れになっています。で、一言で言うならばですね、罪を犯してしまったことに対するもうどうしようもないやるせなさ、悲しみと言っていいでしょうか。で、私たちが罪を犯してしまったときに、また他の人が罪を犯したことを聞いたときに、私たちにもうどうしようもない、持っていきようのないね、嘆きや苦しみや悩みが出てきます。それがなかったらまずいね。あるということは聖霊が働いていらっしゃる証拠です。で、特に神に愛された者たちが、このイスラエルのために神に愛されてますけども、彼らが罪を犯したということに対して、神が、懲らしめを与えなければいけない。で、この神ご自身が自分を痛めつけるかのように、この彼らに怒りを、怒りって言っても、その怒ってるっていうよりも、その何て言うかな、裁きを下さなければいけない、罰を与えなければいけないという、その苦しみをですね、私たちはこれから見ていくことになります。ですか、ああ人の群がっていたこの町は一人寂しく座っている、国々の中で大いなるものであったのにやもめのようになった、諸州のうちの女王は苦役に服した、彼女は泣きながら夜を過ごし、涙は頬を伝っている、彼女の愛する者は誰も慰めてくれない、その友も皆彼女を裏切り、彼女の敵となってしまったとですね、午前中にお話ししましたが、女王の位、これがダビデ、ソロモン、特にソロモンの栄華ですね、このいろんな国々がこの国にやってきて貢ぎ物を持ってきた、その時の栄華がなくなったという、このやもめになったということですけども、生きる術がなくなってしまって、自分の支えているものが取り外されてしまった、究極の孤独の状態です。で、具体的には、周りの国々はゼデキヤの時代の時にバビロンに対抗するためにユダと協力をしていました。アモンやエドムやモアブですね。ところがバビロンがいざエルサレムを包囲した時には助けに来てくれることはなく、むしろ加担するような行動さえエドムは行ったわけなんです。ですから今、この誰も慰めてくれないし、友も裏切って敵となったと言ってるわけです。ユダは悩みと多くの労役のうちに捕らえ移された。彼女は異邦の民の中に住み、憩うこともできない。苦しみのうちにあるとき、彼女に追い迫る者たちが皆彼女に追いついた。シオンへの道は門に服し、誰も 霊祭に行かない。その門は皆荒れ果て、その祭司たちはうめき、乙女たちは憂いに沈んでいる、シオンは苦しんでいると。今度はここでは、この誰も助けてくれないと言った後で、今度は異邦人たちの中に自分たちが住んでいかなければいけない、この捕らえ移された時の苦しみを話しています。それから例祭ですけれども、これは例年行われる祭りということです。でこれはレビ記の23章に7つの祭りがあることが語られていますけれども、その他に月、新月の祭りっていうのも他の箇所で語られていますね。でその時はですね、本当に人々がやってきて喜びを、この主に対する喜びを表しているんですね。でその時に活躍するのがこの祭司たちが本当に忙しく働き、乙女たちも主を賛美する時に、まあ、用いられるというか、でどちらもうめいて、まあ、沈んで、まあ、いるわけなんですね。でここに異邦人の中に住むことの過酷さが書いてあります。でこれはね、神様の民がね、この自分が教会なりこのクリスチャンの周りに行って、この守られているっていうことが空気のようになって、その時は当たり前のように思ってるかもしれないけれども、これがもう本当に神を敬わない、神のことは知らない人たちの中に住む時の過酷さというのは忘れてるんですね。このユダがこのバビロン捕囚になって初めてその過酷を味わったわけですけれども、あと霊祭がない、つまり神に対するこの賛美とか感謝とか、その祝いがなくなることの恐ろしさ、つまり礼拝がなくなることの恐ろしさですね。これを彼らが今味わっています。そして彼女の仇が頭となり、彼女の敵が栄えている、彼女の多くの背きの罪のために主が彼女を悩ましたのだ。彼女の幼子たちも虜となって、仇によって虜となっていった。シオンの娘からはすべての輝きがなくなり、首長たちは牧場のない鹿のようになって、追う者の前を力なく歩む。エルサレムは悩みとさすらいの日にあたって、昔から持っていた自分のすべての宝を思い出す。その民がアダの手によって倒れ、誰も彼女を助ける者がないとき、アダはその破滅を見てあざ笑うと。これで、このアダであるバビロンが今、自分たちの頭となってしまっています。で、エレミアがはっきりとなぜそうなったかを話しますが、彼女の多くの背きの罪のために主が彼女を悩ましたと。罪のもたらしたところの悩み、苦しみですね。で具体的にはエルサレムにおいては、首長たち、この彼女たちが、彼女っていうか、まあ、この町が頼りにしていた首長たちが捕囚の民となってしまう。で今昔の宝を思い起こしてるんですよ、ね、罪を犯すとですね、私たちが持っているところの霊的な富が失われてしまいます。喜びであるとか愛であるとか平安であるとか、この私たちが本当に、この本当喜んでいる、これをですね、この失っていくという経験をしますですね。いやよくわからないという人は幸せですよ。まだその罪を犯して、そのね、大きな罪を犯してないかもしれないし、そして、ね、でもだからって犯さないでくださいよ。神様守ってるんですよね。空気のように、空気なくなったら大変でしょ。今吸ってるでしょでですね、あと幼子たちもアダによって虜になって、これね、幼子っていうのはかなりこの後で強調されていきますけれども、子供に対がもう悲惨な状態になっているっていうことに対して神様がやっぱり関心を持っておられて、エレミアも嘆いていく話が後で出てきますですか。でエルサレムは罪に罪を重ねて汚らわしいものとなった。彼女を尊んだ者たちもみんなその裸を見てこれを癒しめる。彼女もうめいてたじろいだ。彼女の汚れは裾にまでついている。彼女は自分の末路を思わなかった。それで驚くほど落ちぶれて誰も慰める者がいない。 主よ、私の悩みを顧みてください。敵は勝ち誇っています。アダが彼女の宝としているものすべてに手を伸ばしました。違法の民がその聖所に入ったのを彼女は見ました。あなたの集団に加わってはならないとあなたがかつて命じられたものが。彼女の民は皆うめき食べ物を探しています。気力を取り戻そうとして自分の宝としているものを食物に変えています。主よ、私が卑しい女になり果てたのをよく見てくださいと。でここに午前の礼拝でお話ししましたが、ぜひですね、午前の礼拝出なかった方は聞いてくださいですね。先週ですね、悩んでたんですと。午前の礼拝のメッセージね、書き終えたらなんか午後の分がなくなっちゃってどうしようかなと思ったんですけども、ということで中身をね、午前の礼拝でお話ししました。でまた繰り返しますと、ここに書いてあるのはエルサレムを一人の女として例えていて、女王の座から一気に見捨てられた売春婦にまで落ちぶれてしまっている姿である。で売春婦ですから普通男が寄ってくるんですけども、最後の最後はもう非常に汚れている不潔な姿でいたので、客さえが忌み嫌うという状況です。でこれがこの人々が集まってきたこのエルサレムという栄華に富んだ町が廃墟となって、そして人々が寄りつきもしないと、そこにいる敵も嘲笑っていると、そのようになってしまったということをこういうふうに言い表しているわけなんです。で絶えず私たちにあるこの危機があります、危険があります、誘惑がありますけれども、恵みを受けている時に恵みを忘れてしまうんですね。恵みを受けているのは本当に神からだけなのに、何か自分で達成したかのように錯覚してしまうんです。高ぶってしまうんです。でそれで、何か違うことをやり始める。神に感謝して賛美して、より頼んでいく、御言葉に頼んでいくということをやめてしまって、自分でできるというふうに思って、でこの心のね、このねずれっていうのはね、このね本当に微妙なんだよね。少しずれていっていつの間にか大きくなっていくような、そういうことが起こります。でそうすると今あるように、その自分が慕ってった、自分がこれを求めてったというものから裏切れられるようになります。例えば自分がね、何でもいいですけども、仕事で忙しくなって、もうクリスチャン生活っていうのがなんかままならなくなった時にね、結局その仕事で倒産したとかね。でもこれ神様の憐れみですね。その時は辛いかもしれないけどもね。でもやっぱりそうやって裏切られていくわけなんです。でね、ここで生々しく書いてます。この異邦の民がその聖所に入ったっていうのは、彼らにとってこう、ね、聖なるものとされてないこの異邦人は入ってはならないというモーセの律法があるんですね。アモン人が入ってはならないとか、どこだっけな、申命記だったかな、民数記だったっけな、あるんですよ。でその者たちが今バビロンのこのカルデア人の兵士たちが聖所の中にまで入ってきている状況で、そしてそこにある宝が取られていってます。はじめは金の器とかが取られてきました、杯とかが取られてきましたけれども、最後は聖堂のすべてのものがそこで剥がされて、取られて持ち運ばれていたというのをどういうことで例えているかというと、分かります？これ身を売るんですよ、女の人が。それで例えているんですよ、ね、本当に自分が守られて大切にしなければいけないものを、この今は売ってしまって、これ霊的にもそうで、私たちは主と霊で交わっている、この夫と妻がこの交わっていると同じように、本当に霊において私たちは親しい交わりの中であるんですけれども、これが私たちがこの妥協から妥協へとこの霊的にしていくときに、本当に自分が大事にしているものが取られていってしまうわけなんですですね。でここで新改訳では気力を取り戻そうとして自分の宝としているものを食物に変えていると書いてあるんですね、この11節ね。でまた後で出てきます、気力を取り戻す。でこれ新共同訳では、ね、ご覧ください、主よ、あなた私の貪る様を見てください、 むさぼるって書いてます、訳してます。でこっちのが実際に近いですね。あの聖書の訳ってね、なんていうのかな、こうやっぱりこうあまりにもちょっときつい言葉があるとこう柔らかく訳しちゃうんだよね、柔らかく。でこれはその一つです。あの私たちが本当に貧しくなった時に、あの怖いよ、あの醜い、ね、でこれ生きるために仕方がないんだけれども、生き残るためにこれ実際に彼らは飢えの中にいましたから、でもう他の人なんか顧みないんですよ、ね、これ貧しくなったら、ね、このあの本当に飢えがあったらね、仲良くなって一致団結するかって、あのうまくいったらそうかもしれないけど、いや、そうではないね、普通ね、もう自分のことしか考えられない。ですごい醜悪さがここには含まれているような、このむさぼる様というのがここに描かれているわけなんです。そして、一章のこの12節以降がエレミアの嘆きがエレミアらしく出ています。主語が私に直っていきます。しかし書かれているのはエレミア本人ではなくてエルサレムなんですよ。でエルサレムが今度はあたかも自分が人間で、あるかのように私は私はと言っていて、エレミアがあまりにもエルサレムを愛しているので、まるで自分であるかのように一体化させているわけなんですね。でここに愛があるんですね。愛があります。でね、愛があるかないかっていうのはよくわかりますね。でパオロが、このユダヤ人に対して、彼らが救われるのであれば私自身がキリストから切り離されて呪われたものとなることさえ願いたいのですという、そしてイエス様ご自身が神であられるのに人となられて、そして罪に満ちたものとみなされる、この一つとなって神の怒りをそのまま受けるようになった。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと、遠く離れて私はお救いにならないのですか、私のうめきの言葉にもと、このエレミアがうめく、それと同じようにイエス様がうめかれました。まあね、あのイエス様がね、私は誰だと人々は言ってますかって言った時に、ある人はエリアだと言ってます、ある人はもう一人の預言者だと言ってます、でその中にある人はエレミアだと言ってますか、イエス様はこのエレミアを見るときにイエス様を見ることができるんですけれども、で先ほどの話に戻るとね、愛、本当に愛してるかどうかっていうのよくわかりますね。あの裁くわけではないんですけども、東あの日本のね大震災の後にね、もう裁いちゃうかな、申し訳ないけどね、あの原発事故起こったじゃないですか。でそこでね、宣教師たちがね一気に分かれたんですよ。逃げてった宣教師と一緒にいた宣教師ですね。であの福島にいた教会のある姉妹と話したんですけど、そこではやっぱりあのいなくなった韓国系のね 教会ですけども、で数か、あの1ヶ月か2ヶ月戻ってきたら、またね示されたって言って戻ってきて、信頼できるか、できないでしょ、一番苦しい時にね一緒にいてくれるからね、でしょ。で私は本当に皆さんもそうです、あの皆さんもね感謝してください。私たちの仲間のねカルバリーチャペルで、あの多くの人はね、ほとんどの人は残ってました。だからこそ宣教できるでしょって、今でも僕ちょっと涙出そうになりますけど、いてくれたんですよ。外国に住んでますから、私たちはほら行くとこないからもう選択肢ないんですけど、彼はいくらでも簡単に帰れます。あの時は本当に、もう日本の3分の1がなくなるってね、菅首相はね、あのそこも本気で考えたってね彼が言ってたぐらいですから。でアメリカは実は全員アメリカ市民をあの避難させる計画も米軍が作ってたっていうね、いうぐらいですよね。でそういうことなんですよ。で、あの本当にそこの、その自分が属しているところとか自分が本当に一体化しているところのために嘆き、また悔い改め、そういう気持ちを持っている人は、ああ本当にこれはこの人は愛してるんだなって、愛があるんだなっていうのは分かりますが、こう簡単にね、こうなんか上手に悪い意味で冷静に客観視できる状況っていうのはどうなのかなって思いますよね。そして 見ていきましょう。道行く皆の人よ、よく見よ、主が燃える怒りの火に私を悩まし、私をひどい目に遭わされた、このような痛みが他にあるかどうかを。主は高いところから火を送り、私の骨の中にまで送り込まれた。私の足元に網を張り、私を後ろにのけずらせ、私を荒れすさんだ女、終日病んでいる女とされたと。道行く人たちが今この悩ませているんですね。このこの燃える、なんだ、このよく見ようと、この道行く人っていうのはそこを通ってる人たちですね。晒されているわけですよ、このエルサレムが。そして火を送られて骨の中まで送り込まれたと、こう自分の体で彼は感じているんですけど、実際にこの家々が焼かれていました。そして足元に網を張られて後ろにのけずらして、これもう非常にこの卑しい、恥ずかしめを受けていた。でね、これがね、よく見るとね、イエス様そっくりなんですよ。十字架につけられていく時の道行く皆の人のこの囚人監視の中でイエス様は十字架につけられていました。私たちがよく見るこのゴルゴダの丘とかといって、なんかこの遠くの丘のところに十字架が立っているっていうふうに見るかもしれませんが、ぜひですね、まだ見てない方はね、DVD ね、私買いますから、言っちゃったけど、貸すかもしれないけど、言っちゃったね、よしって言ってるね。いや、それは別に法律違反じゃないですから、貸すのは。だからって、皆さん、何回も見たい方は買ってください。こう言えばね、いいでしょ。で、復活の映画がね、すごい正確です。あれは本当正確です。どうでした?十字架がね、十字架が目の前なんです、人々の。で、大通りのところにありました。で、低いの。丘って言ってもね、高が丘ですよ。本当に低い丘。で、わざと見えるようなところに、置いてるんです。じゃないと意味がないから、あれ見せしめなんですね。絶対ローマに反抗したらこうなるよっていう、見せしめなんです。なのでこの道行く皆の人よと、で今度は燃える怒りの日にってどうですか。イエス様が罪を犯したらどうなるっておっしゃいました。もしあなたが手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことですと。ですよね。すごいですよ。でもイエス様がこれを、神の怒りを十字架の上で受けてくださったわけです。そして足元に足をくれのけぞっていると。ね、これもイエス様癒しめられました。この十字架につけられた時にのけぞらたわけですよね。この木につけられる時にですね。で続けてみましょう。 あと終日病んでる女ってありますけど、もう一日中つけ公衆の面前にさらされましたよね。で私の背きの罪の首輝きは重く、主の御手で私の首に結びつけられた主は私の力をくじき、私を彼らの手に委ね、もう立ち上がれないようにされた。主は私のうちにいたつわものを皆追い払い、一つの群れを呼び集めて私を責め、私の 男たちを滅ぼされた。主は逆舟を踏むように乙女ユダの娘を踏み潰された。このことで私は泣いている。私の目から涙が溢れる。私を元気づけてくれるものが私から遠ざかったからだ。敵に打ち負かされて私の子らは荒れすさんでいる。シオンが手を差し出してもこれを慰める者はいない。主はアダに命じて四方からヤコブを攻めさせた。エルサレムは彼らの間で汚らわしいものとなったと。14節にこの首に結びつけられたと。でこれが捉え移された話ですね。罪の首切ってこう言ってるんです。だからパウロがね、例えばなんだっけな、主の囚人となったパウロとかね、こう言ってますけども、ローマの囚人ですよ、もちろん彼は。けれども主の囚人と言ってるんですね。で同じようですね、ここもね、罪の首輝っていうのは何かと言ったら、このバビロンによって首輝を負っているんですけれども、それは自分の罪のせいだと、自分の罪によってこうなってるんだっていうことです。でもろ分かりますね、私たち霊的にはもちろん罪の首輝を、罪の斜めを持っている状態から解放されるかどうかというのがこの福音ですよね。 そして15節は、頼りにしていた勇士たち、自分を守ってくれる者たちが倒れて、自分が踏みにじられる。この踏みにじられる時にね、あの逆舟に踏まれるっていう神のね裁きのね例えがよくあります。あの私たちはあんまね、この分かんないですね。あのイスラエル旅行行った方分かりますか、覚えてますか。あのこの逆舟があって、そこに若い女の人がちょうどいいらしいんですね。あの押し、あの潰す時に足、なんでかって言ったら、あの体重が多すぎると種をね、あのが潰れて、そうよく覚えてる、苦くなっちゃうんだ。でそしてこの汁だけがこの落ちていくようにこのしてって、そこからブドウ酒を作っていくわけですけれども、それが神によって押し潰されるその例えとして語られているんですね。でこれが将来的にもイエス様が戻って来られる前に、この軍隊が、神に反抗する軍隊が押し潰される時に、この黙示録の何だっけな、14章に書いてあります。20節ね、書いてますね。でここで何度も出てきた慰めがないっていう話です。でこれは午前中にお話ししました。これがなければ生きていけないという支えというものが取られてしまった時に、私たちはこのうめきを絶えず持っていくんですね。でね、あの答えがないんですよ。でいくら慰められようと思っても慰められないという辛さを通っていきます。でこの悲しみこそが神の御心にかなった悲しみです。ヤコブが言いました、手紙の中で4章の9節から、あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい、主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいますと。どんなのがあるかなって、まあ、具体的に、ね、話さないとこう実感が湧かないかもしれませんけども、牧師が罪を犯すっていうニュースをよく聞きますね。まあ、身近でもありましたし、でね、まさか嘘っていう感じですよ。衝撃が走ります。でもちろん交わりから彼を外さなければいけません。あの私がそれ発覚したら、皆さんね、いつも言ってますけども、あのついてこないでください私にでも他のことで裁かないでね、聖書に書いてないことで裁かないでよ。聖書に書いてあることで罪を犯したら裁いてください。これ教会の役目です。これ本当に真面目な話、教会は裁かなきゃダメです。その牧師は特に厳しいですね。長老とか牧師は厳しいです。そして他の人でもやっぱり、あからさまにね、あのそういうお菓子を、あの罪を犯してるのであれば、あの回帰というふうによく言われますけども、もう交わりに入れないようにその一時期するということがあります。でそれをするんですね。で本当につらいですよ。で私たちもあの今ね、ここはあの録音してるのでこういうメッセージ出しませんけれども、短期選挙旅行に来てくださった、この姉妹のね、使わされているところのいるところのね、教会ではもう誰もが知っているカルバリチャペルではもう有名な牧師さんでした。もう衝撃が走りました。でも一人一人が悩み、泣き、苦しみました。でも幸いのことに彼は悔い改めています。今はリハビリの最中です。そして教会も本当に、その牧師についていった人はいなくなりましたけれども、イエス様についていってる人は清められました。そして周りの教会も本当に協力体制を作ってくれて助けてくれていますですね。本当に愛されている教会でした。成長している教会で、今は本当に違う牧師さんが主任の牧師になって、本当にしっかりとした教会形成がなされていますけれども、渦中にあるときはね、辛いですよ。傷を受けてます。泣いて泣いてどうすればいいか。でもこの涙こそが神の訓練の涙なんですね。平安を得るため、成熟したものになることのこの、涙なんですね。18節です。主は正義を行われる。しかし私は主の命令に逆らった。だがすべての国々の民を聞け。私の痛みを見よ。私の若い女たちも若い男たちも虜となっていった。私は愛する者たちを呼んだのに、 彼らは私を欺いた。私の祭司も長老たちも町の中で息絶えた。気力を取り戻そうとして自分の食物を探していた時に、主は正義を行って命令に逆らったっていうことを全面的に告白しているわけなんです。しかも国々の民よと言って、他の民にこの渾身の思いを込めてね、これは神の正しさを表しているのだと言ってるわけです。罪の告白とは何か。これは神を裁きは正しいんだということを認めることです。ダビデがね、詩篇の51編であなたのこの裁きは正しいとはっきりと言ってました。ですから自分の犯した罪に対して許してほしい、でこの裁きを受け入れたくないとかっていう人は本当に悔い改めてないし、罪の許しを受けているとは言い難いです。本当に罪の悔い改めをした人はですね、甘んじてその、この裁きを受ける。だからこそ実は許されてもいるんですね。例えば性的暴行を行った人が、まあ、示談という形で不起訴になることあるじゃないですか。でこれね、本当に意味で悔い改めてないですよ。まあ、お金で解決するってのはあるんだけど、それはそのなんていうの、あの女性のそのなんていうの、あの裁判だったら晒されてしまいますからね。そういうの、そういうので示談というその制度はあるんだけど、本当は牢屋行きでしょ。で本当に悔いていくでしょ。でこれをできてるかできてないかです。すぐ分かります。例えば ダビデはどうですか。できてたでしょ。それできてなかった人、あのバテシバタのウリアン、できてたでしょ。もう彼こそがほっと悔い改めた。彼は何が起こっても主の御心でこうなってるんだって。まず最初の赤ちゃんが死んで、そしてその家の中で騒動が起こって、もちろんその罪を悲しんで、このアブシャロムがこの自分に歯向かったというのも悲しんでいたけども、ほっと彼はそれを嘆いてはいたけれども、その裁き自体を疑ったりは決してしなかったわけなんですね。そして20節です。主をご覧ください、私は苦しみ、私の腹渡は煮え返り、私の心は私のうちに転倒しています。私が逆らい続けたからです。外では剣がこう奪い、家の中は死のようです。彼らは私のためにため息を聞いても、誰も私を慰めてくれません。私の敵は皆私の災いを聞いて喜びました。あなたがそうなさったからです。あなたがかつて告げられた日を来させてください。そうすれば彼らも私と同じようになるでしょう。彼らのすべての悪を見舞いに出させ、あなたが私のすべての背きの罪に対して報い返されたように、彼らにも報い返してください。私のため息は大きく、私の心は痛みます。主に反抗していることがいかに苦しみもだえさせるものであるかをエレミアは表現しています。何度も慰めるものがないと嘆いていて、3章の前半までそれが続いて、そして、来週学びますが主の慈しみへの話題と移るわけなんです。あとね、敵について復讐を祈っている、これも習ったね。バビロンに対する神の復讐において、ね、私たちは学びました。ですかエレミアはね、バビロンに仕返ししたい、という意味ではないんですよ。ユダヤ人がバビロンに仕返しをするということではないんですよ。で実際にしたという記述は何一つありません。誰が仕返ししたか、神が仕返ししました。ペルシャを通して、メディアペルシャを通してですね、バビロンが崩壊しましたけれども、その祈りであります。その祈りであります。神が復讐されるようにという。そして2章です。2章はさらに踏み込んだ歌となっています。なんと主ご自身がご自分のものを傷つけているということです、ね、最初はエレミアがこのエルサレムを遠くから眺めている姿を書いてね、でそしてこの自分自身をこの投影させてエルサレムにね、で今度2章は主ご自身が今度はエルサレムという自分のものの 自分のものでにもなっているものを、エルサレムをこれをご自分のものとしてね、ここで、裁いていくという、苦しめていくというね、ことであります。で、これが神が行われたことです。このイエス様が十字架につけられたっていうのはね、父なる神が遠くからイエス様を見て苦しめてるってことではないですね。第二コリントの5章の18節に、神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。だからイエス様が十字架につけられた時っていうのは、ご自身が分身ですよ、簡単に言うと、ね、ご自身が傷つけてるんです、自分を。確かこれ正確なあれ記憶でないかもしれないんですが、これ同社のね、創始者、同社大の創始者である新島城が誰かが悪さをしてかして、そして皆の前で竹刀かなんかをこう自分の腕をこう叩いたんですか、叩きつけたんですよね。これが父なる神が私たちにしてくださって、キリストにあってしてくださったんですね。では読みますね。ああ、主はシオンの娘を身いかれで曇らせ、イスラエルの境を天から地に投げ落とし、身いかりの日にご自分の足台を思い出されなかった。主はヤコブのすべての住まいを容赦なく滅ぼし、ユダの娘の要塞を憤って打ち壊し、王国とその首長たちを地に打ちつけて汚された。燃える怒りを持ってイスラエルのすべての角を折り、敵の前で右の手を引き戻し、辺りを焼き尽くす燃える火でヤコブを焼かれたと。で、このご自分の足台と言ってます。シオンのこと。イエス、主ご自身がこのご自分の皆をエルサレムに置かれて、そして神殿をそこに置かれて、そして礼拝を受けるようにされたんですね。そこを容赦なく滅ぼしていっているわけなんです。自分自身の要塞を崩しているようなもんですよ。で、角っていうのはこの力ですけども、これが引き落とされていくと。で、バビロンがエルサレムを焼いたんですけど、主ご自身がそこを焼いたということですね。で、主は敵のように弓を張り、右の手でしっかり構え、アダのように愛しい者たちのすべてを虐殺し、シオンの娘の天幕に火のように憤りを注がれた。主は敵のようになってイスラエルを滅ぼし、そのすべての宮殿を滅ぼし、その要塞を荒れすたらせて、ユダの娘の中にうめきと嘆きを増やされた。主は畑の狩り小屋のようにご自分の幕屋を投げ捨て、霊祭の場所を荒れすたらせた。主はシオンで霊祭と安息日とを忘れさせ、激しい憤りで王と祭司を退けられたと。主は敵のようになられたとありますが、敵のようにであり敵ではないです。ここが神の苦しみですね。神は愛する者を懲らしめられますが、敵ではないです。でも敵のように、なぜかと言ったら、清い神が罪を受け入れることはできないからです。ですね。敵のように懲らしめなければいけない。で、霊祭とか主の祭りでまた書いてますけども、これがたとえ形としての礼拝があったとしても、罪に対する神の怒りは取り除かれないんですね。で、私たちにやっぱり課題がありますよね。この何ですか、形式的にね、この礼拝とかその活動を守っていく、まあ人間的に言うと組織を守っていくように、このそれが一番になってしまっていると、他のことに妥協が来てしまいます。正義であるとかね、何かこの違う、そうなってはいけない。神の関心事は、ここに書いてあるように罪から離れる、こと、これが神の関心事であって、今日教会っていうか、ここで言ってるこのいわゆる宗教の体裁を守ることではないんですね。で、7節です。主はその祭壇を拒め、聖女を汚し、その宮殿の城壁を敵の手に渡された。すると霊祭の日のように彼らは主の宮で吠えたけった。これね、吠えたけるって、霊祭の時はね、声を上げるわけですよ、喜びの声を。でもここでは嘆きの壁です。嘆きの声ですよね、わめきの声ですよね。で、主はシオンの娘の城壁を荒れさせようと決め、 計り縄でこれを計り、これを滅ぼして手を引かれなかった。計り縄というのはそこをなんか管理するというような意味があります。だからもうそこに閉じ込めるような感じで滅ぼしてっていくということですね。ルイと城壁は悲しみ嘆き、これらは共に崩れ落ちた。その城門も地にめり込み、主はその貫抜きを打ち壊し打ち砕いた。でこれ守るんですね。これ城門というのは守る、もう本当に頑丈にできていますが、あのエルサレムに行っても昔からの城門がまだ残っててね、超頑丈ですよですね。で、ガイドさんに聞いたんですけども、そこを閉めたらね、あの日没の時閉めるんですね。で旅人がやってき、あの誰かあの入り損ねた人がやってきても絶対に開けないらしいです。あのその人が襲われてもね、絶対に開けないらしいですね。それだけ怖いんですって、その安全ですね、というふうに説明してましたが、それがね今ね、のめり込んでしまってるんですよ。打ち砕かれてます。そして肝心の王や市長たちがもう捕囚の民となっちゃってる。でこの立法もない、預言者もいない、で長老たちは住まり込んでるって、政治的にも宗教的にももう何もなくなっちゃったってことです。で幻がないっていうのはね、怖いですね。で私たち幻を持ってます。どういう幻ですか？御国の幻を持ってます。神の国の幻を持っていて、御言葉によって示され、信仰によって見ることのできる幻があるからこそ皆さん来ています。そうでしょう、ね、信仰を持ってない方に説明できますか、神の国を、じゃないですか。信仰を持って見てるんですよ、ね、でそれがなくなっている状態ですよ今ここでね。でこれは罪を犯すとこうなってしまいます。犯し続けると、まあ、もちろん悔い改めればいいんですけど、それをしないでずっとしてたらもう何にも分かんなくなってしまいます。でそしてエレミアがこのような傷の中でも最も耐え難い痛みをこれから見ていきますが、先ほど話した幼子が殺されていくということです。私の目は涙でつぶれ、私の腹渡は煮え返り、私の肝は私の民の娘の傷を見て地に注ぎ出された。幼子や血のみ子が都の広場で衰え果てている。彼らは母親に穀物とブドウ酒はどこにあるのかと言い続け、町の広場で傷つけられて衰え果てたもののように、母の懐で息も絶えようとしていると。子供というのは神様の関心事のようですね。神がユダを滅ぼすと、エルサレムを滅ぼすとお決めになった最終的な出来事というのは何かと言いますと、マナセが幼子を火の中に通らせたことです。生贄として。それで神はもう私は、この滅ぼすという心を変えないと。ヨシアが出てきて宗教改革をしましたが、ヨシアが生きている間は OK だよと、裁きは下さないってこう言って、だけど滅ぼすことはもう決めたよと。そして今本当に子供というこの幼子という弱い存在は何でもそうですけども、この犠牲になりますよね。大人の罪の犠牲になっていくわけですけども、ここでもそうですね、この神の怒りがこの幼子にまで追って追わされていってしまっている悲惨な状況なわけなんですね。エルサレムの娘よ、私はあなたを何に例え、あなたを何になぞらえよ。乙女シオンの娘よ、私は何にあなたを比べてあなたを慰めることができよう。あなたの傷は海のように大きい、誰があなたを癒すことができよう。あなたの預言者たちはあなたのために虚しいごまかしばかりを預言して、あなたの囚われ人を返すためにあなたの咎を暴こうともせず、あなたのために虚しい人を惑わす言葉を預言したと。預言者に対する糾弾がありますね。でこれがね、耳障りの良い言葉を語ることがいかに罪深いかが分かります。惑わし、偽りですよ、ね、 罪を犯している者に対して気が狂うほどの予言をエレミアは行ってきましたが、で人々はそれゆえに歯向かってたんですけども、偽予言者たちはその民の思いを汲み取って罪を見つめなくてもバビロンから救われるって言ったわけです。
ですか？
本当に罪深い。どっちが愛してるのかなんですよ。エレミアでしょ。偽予言者愛してないよ。でも人気あるのは偽予言者ですよ。で、道行く人はあなたに向かって手を打ち鳴らし、エルサレムの娘をあざけって頭を振り、これが美の極みと言われた町、全地の喜びの町であったかという。あなたの敵は皆あなたに向かって大きく口を開いてあざけり歯ぎしりして言う。我々はこれを滅ぼした。ああ、これこそ我々の待ち望んだいてた日、我々はこれに巡り合い直に見たと。この道行く者たち、異邦人ですね、これがエルサレムを見てですね、非常にあざけっています。妬んでいたでしょうし、憎んでいたでしょうし、そしてエルサレムが落ちてしまったのに対して喜びまでですね、言い表しているわけなんですね。本当にこの神の民というのは、そしりを受けやすいですね。と思いません？クリスチャンたちは、なんかでっかいこといつも話してるから、嫌がられます。ねえ。見上がるでしょ。嫌がられますよ。何言ってんですかじゃないですか。もう一方的な話ばっかりして。ですよね。だから私たちが踏み外しちゃったところ見たらこうなるんですよ。そしるんですよ、ね。まあそういう意味でもちろんこれね、彼らが悪いって話をしてるんで、 もちろん悪いってやってることは悪いけども、そしること自体が、けれどもそれだけのなんていうのかな、大きなことはやっぱり言ってます。そしてその高い証明を受けています。だそれらしく歩みなさいというのが、このパウロがエペソの4章の一節で、私たちが召されたようにね、それにふさわしく歩みなさいと、まあ、言っている。とても厳しいですけれども、本当にいつも、この心に留めておかなければいけないわけなんですね。そして、17節ですね。主は企てたことを行い、昔から告げておいた御言葉を成し遂げられた。滅ぼして容赦せず、あなたのことで敵を喜ばせ、あなたの仇の角を高く上げられた。彼らは主に向かって心の底から叫んだ。シオンの娘の城壁を、昼も夜も川のように涙を流せ、ぼんやりしてはならない、目を閉じてはならない。夜の間、夜の見張りが立つ頃から立って大声で叫び、あなたの心を水のように主の前に注ぎ出せ。主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈れ。彼らはあらゆる街頭で飢えのために弱り果てている。ところに死んでいるっていうことですね。何度も何度も、まあ、預言者によってエルサレムに対するこの警告を彼らは聞いていたのに、言うことを聞かなかったと。ね、これね、17節で昔から告げておいてて、御言葉を成し遂げられたと言っているわけですね。でね、18節からね、主に向かって心の奥底から叫んだと。主に心を注げということを何度も何度も言っていて、もうここでは主に対して私たちが心を注ぐということをしていく必要があるんだということですね。普段は心を閉ざしているというか閉じていますね。でないと普通の正常な生活できないですよ。けれども主の前に出るときにですね、本当に注ぎ出すんですよ。でね、まあ私たちは耐え忍ぶように我慢するように教育受けてます。そうでしょ、我慢。いや本当にもう DNA になってるよね、日本人の我慢。世界で褒められたじゃん、あの東日本 の大震災とか、あと東京もそうじゃない。僕も家で見てたけどさ、あの渋谷のなんだっけ、立教のところで、あれ将棋倒しにならないんだよね。 あれなんか歩道橋がへし折れるんじゃないかなと思ったぐらいさ、みんながいて、で、あの日本の建造物も強いっていうのが証明されたけれども、でもっとすごいのは将棋倒しになってないんだよ。我慢。ただこれ弊害があるんです。弊害があります。ここですよ。注ぎ出すことできない。日本と他の国のね、葬儀ちょっと比べたことないんですけども、まあ、僕が知っている中ではなんでこんなにみんな黙ってるのっていう、静かなのと。アラブ人はすごいです。あの中東の人、あの聖書に書いてるけどもね、ものすごい泣くし、韓国の人もそうですね、すごい泣きますよね。はしたないって思っちゃうじゃん、僕たちは。はしたない我慢なんだよ。だから我慢文化なんだよ。でも霊的にはそれをやったらいけないんですね。で僕はアフターグローが好きです。で皆さんもアフターグローをね、でもね、僕ねこうやって説教してるけどね、自分もねやっぱ日本人なんですよ。もうよくわかる。あのね、肝心なところで心注いでないね。けれどもアフターグローにおいては本当みんなが前に出てくるし、で皆さんも私のため、私たちのために祈ってくださったし、この時が必要ですね。あの注ぎ出す、誰かと誰かの付き合いじゃないですよ。もう言ってる言葉ってのは全部神様に対する言ってる言葉。そして今ここでね、子供がどうなったかっていうね、弱り果てているという、これでね書いてますけれども、エレミアがもうこれを見ても耐えられなくなって注ぎ出せとこう言ってるわけですが、いやここはですね、あの杉原千畝さんの物語の中に出てくる御言葉なんですね。彼がリトアニアの、領事になっていた時に、もともとそこはあの諜報活動をするためにね、あの日本政府がそこに領事館を置いた、その独ソ戦争がどのように起こり得るかと、とか他にもこの諜報活動で、だからビザをねそこで発給するなんていうのは普通考えてるのかなって。ところがある時に朝にもう騒がしくなってきたんですね。で見るともう叫んでるっていうか、あのなんか助けを呼んでいるユダヤ人たちがよれよれの服を着てね、でも難民であるということがすぐ分かったし、でユダヤ人がどうなっているかということももう情報を掴んでいた千畝さんは悩みました。で本書に対して、この、許可をね、ビザ発行の許可をもらったけど もうそっちはもう官僚的にちゃんと旅費がある通貨ビザですね。これ通貨ビザっていうのはつまりその日本をただ通過するだけでそこに留まるわけじゃないんだけども、でもその渡航費と旅費がなければダメだよと、ね、でなかったら出しちゃダメだと。でも難民ですからないんですよ、おほとんどが。でそこで悩んでいました。で幸子さん、幸子さんいつも違った、奥様杉原夫人がね、ここの箇所ですね、主に向かって手を差し上げあなたの幼子のために祈れ、彼らはあらゆる街頭で上のために弱り果てているっていう、その子供たちがそこに突っ立っている姿を見てこの愛家の言葉を思い出したそうですね。とユダヤ人の人たちが、まあ、あの今週の土曜日証を聞きますけれども、神様に愛されたためです。どのように愛されているかというと、こういう神様の取り扱いを受けるほどに選ばれていま す、ね、でキリスト者はどうですか、継ぎ木されたものですね。で私たちが取り扱いを受けるというのはそれだけ愛されているわけなんです。だから裁きも厳しいです。で私あのあんまり好きじゃない言葉があるんですね、あのクリスチャンの中からさえ聞きますけど、先民思想、ユダヤ人は先民思想を持っているって。でね、ユダヤ人本人に言わせたらなりたくねえよ先民なんかにってこうなりますよ、うん、好きでなってるんじゃない、先民っていうのは好きでなってるから先民じゃないんですね。その定義自体が好きじゃないのに先民なんです、ね、この裁きとか取り扱いもこの受けている。で私たちキリスト者もその継ぎ木されているものとしてね、 喜ぶことはできないけどね、試練あってるときは。しかし神の愛の深さを知ってください、うん、ここですね。でね、表面的なところで神様にいじめられた、神様も私を見捨てる、もうやめて、そのもうダメもうダメでも神の前にこうやってね、慰められませんとかつってこうやって嘆くのはいいですけども、もうなんか神様にそっぽ向いてね、もうこんなこと神様するだとかね、なんで信じられない、神様なんでこんなことする、ダメね、もうそういうそんな愛じゃないよ。本当に愛しておられるから神様は。そして主をご覧ください、20節、帰り見てください、あなたは誰にこのような仕打ちをされたのでしょうか、女が自分の産んだ子、養い育てた幼子を食べてよいでしょうか、主の聖所で祭司や預言者が虐殺されてよいでしょうか、幼い者も年寄りも道端で地に横たわり、私の若い女たちも若い男たちも剣に倒れました、あなたは身怒りの日に虐殺し彼らを容赦なくほふりました、あなたは霊災の日のように私の恐れる者たちを四方から呼び集めました、主の身怒りの日に逃れた者も、生き残った者もいませんでした、私が養い育てた者を私の敵は立ち滅ぼしてしまわれましたと。主に今心注いでんですよ、まさに、ね、この子供が死に絶えていったのみならず母親が食べたという惨状がある、耐え難い、目を背けたい状況でありますが、でもこれね、モーセがねちゃんと言ってたんですね、律法の中でね、あの予言こうなるよって、背いたらって、あとは聖女で祭司や預言者が虐殺される、他のところだったらまだいいけどね、聖女で虐殺されって、これねひどすぎる、ひどい、聖女で虐殺は。でもね、事実起こってるんですね、皆さん覚えて祈っていきましょう。あの、私の祈りの課題にもね、世界で各地で迫害されている教会のためにと。で、表に出てくる、マスコミに出てくるのはほとんどないです。一回有名になりましたね、あのほらイスラム国でね、21人の聖人と呼んでいいかもしれませんけども、出稼ぎで行ったコプト教徒のね、このクリスチャンたちが首を切られましたけれども、あれはもう宣伝のために彼らやってるからマスコミもやったけども、あの、私が見たのは例えばカトリックなんですが、イラクで子供も含めてもう無残な、もう地の文字通り地の海、あの写真も見たことあります。もうそんな前のことじゃないです、もう1年以内前じゃないかな。でそれがもう世界各地で起こって、そしてパキスタンとかですね、もうすごいですよ。あの牧師さんももうなんか首を切られてとか、もうあの僕はフェイスブックで投稿、あの登録してるので気持ち悪くなってくるんですけども、時々僕だから閉ざすんですけどね、でも目を背けちゃいけないと思って見てます。いや、なんでかって言ったら書いてるから、御言葉に書いてるんです。そしてシナゴーグでも起こってます、同じこのユダヤ教徒の中でも起こってます。このムスリムの人が入ってきて、あのシナゴーグの中で祈っている人たちに対して斧を振ったとかですね、そういうことが、起こって、いますね。で、この叫びをずっとし続けます。で、3章に入ると自分の惨めな思いを吐露する、この話していくところに入っていって、そして慈しみの話に入っていきますが、1章2章で学べたのは嘆きが罪には必要だということですね。罪がもたらす嘆きがこれだけのものなんだ、だから十字架なのだと、神の怒りというものがどういうものか、そしてイエス様が神の怒りを受けたって言ってどういうことなのかを、そしてその怒りから免れるようにイエス様が祈られた御言葉がありますね。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないからですと、いうことで、うん、泣くということもミニストリーの一つなんだ、祈りのミニストリーの一つなんだということをね、あの知っていきたいと思います。皆さん我慢しなくていいですと言いながら、私も我慢しなくていいって言い聞かせなきゃいけないんですけど、神様の前に心を注ぎ出して、行きたいなと願います。 お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当に御言葉は私たちの試金石であり、宝であり、金であり、私たちの寄り立つところであり、正義であり、本当にありがとうございます。私たちを清めてくださって、そして本当に普段には思いもつきもしないことをあなたはこうやってまっすぐに入れてくださっていることを感謝いたします。ちょうど建物を建てるときに本当にこの、突貫工事じゃないですけれども、この中に 地上深くに、この地の中深くにこの橋を入れていきますけれども、あなたが御言葉という橋を今心の中に入れてくださったことを感謝します。これをなんか掘り起こすことはないように、表面になることはないように、私たち、どうか心を本当に守っていてくださいますようお願いいたします。この1週間も聖霊に満たされて御言葉を思い出して、イエス様の証人として立たせてくださいますようよろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。